移住企画コーナー、上越にアイターンです。スタジオにはアイターンナリティの中村真嗣さんです。
京都から上越に移り住んで9年、中村真嗣です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンして24年、松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
はい、今日はですね、柿崎区の、若い農家の皆さんが集まって活動している農家集団柿崎を食べる会メンバーの田中元樹さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中です。よろしくお願いします。
田中さんはどんなところに住んでいて、ここに来るまでどのくらい時間かかりました？
柿崎区のアパートに住んでいて、はい、ここまでは50分ぐらい。
あ、結構遠いですね。
田中さんはですね、なんか上越のご出身ではないと聞いているんですけども。
はい、僕は大阪枚方市というところにで生まれました。
枚方といえば枚方パーク、
はい、
っていうのはあった記憶があるんですけど、
はい、
僕も京都生まれなんでね、もうだいぶ前に行った記憶もありましたが、はい、今あれですよね、岡田准一さん、V6 の、岡田さんが枚方パークの、園長みたいな感じでね、人気あるみたいですよ。
そうですか。
はい、でもなんていうか、日本では、ね、一番古いぐらいの遊園地ですね、確か。そのあたりっていうことで、
まあ、少し離れてるんですけど、
同じ、
はい、同じ枚方市で、
はい、そしてアメリカに留学されたご経験もあると。
はい。
何を勉強されたんですか？
大したことは。
大したことそんなこと言わないで。
ってことはもしかして英語喋れるですか？
十何年前の話なんでもう忘れましたけど、
でも、はい、向こうで
会話なら
普通に喋ったと。
喋ってましたね、
すごいな、
当時は。
そして、なんとなんとその後沖縄へも行ってらっしゃったということ
です。はい、
でどうして今の状態に なったんですか？今の状態で柿崎で農業してるっていう。
ただ農業に興味を持って農業したいなと思った時に、上越市に友達がいて、でそいつに、はい、問い合わせたところ、こんな結果になってしまったと。
おお、素晴らしい。ってことは、I ターンになるのかな。
そう
ですよね。
はいはい、ね、ですね、
なるほど。じゃあ柿崎に住んで今何年ぐらい？
7、8年ですかね。
はい。で今はもうなんていうか独立して農家っていうことで、
はい、
最初はまあ、いろいろ教えてもらって、
はい、研修して、で今は独立して。
はい、
なるほどね。
と柿崎を食べる会の方にはどのくらい今入ってらっしゃるんですか？
今年で2年目です。
あ、じゃあまだ結構新しい方。
はい、ね、メンバーとしては新しいです。
なるほど。
それは何、自主的に、それとも誘われて？
入会する前からお手伝いはしてたから、はい、でその流れで独立したし、まあ、入らないかという感じで、
なるほどね。私もこの柿崎を食べる会っていうのはちょっと前からは知ってたんですけども、すごくネーミングに惹かれたんですよね。面白い名前つけるな。だから柿崎を丸ごとね、全てね、もう食べようみたいな、利用しようっていうか、そんなイメージがあってすごくいいなと思ったんですけれども、どんなその中では活動をしてらっしゃるんですか、田中さんは。
個人ですか？
柿崎を食べる会の中で。
会の中で、いや、会の中でというか、会で酒米を、
酒米作ってらっしゃる、
大出口というところで酒米を作って、でそれを酒蔵さんがその米だけで日本酒を作って、
はい、
美味しい日本酒をみんなに飲んでもらってると、
柿崎の日本酒って名前なんかありましたっけ？
この大出口のところの清水使って、なんかちびた川だったかな、何かなんか酒がありましたよ。違ったかな、
ちびた川もあるんですけども、うちらが買ってもらってるのは、くびき酒造のお酒です。
柿崎を食べる会は今何人ぐらいで、どのくらいの年間やってらっしゃるんですか？
メンバーは8人いて、はい、移住者が僕含めて3人。
あ、結構いるんですね。
はい、
じゃあ合計8人、
はい、
じゃあ地元メンバーの方が5人いらして、移住してきた方が3人、はい、合計8人で活動してらっしゃる、なるほどね。
結構若い方が中心でやられてるってお聞きしました
けど、はい、結構若いです。
うん、
なるほどね。 あの牧区にもね来ていただいたことがあるんですよ、あの食べる会の方から、うん、からあのお話をねしてもらいに、うん、ねえ、
あの柿崎を食べる会 の、 あのホームページがあって、あの見させてもらったんですけど、あのメンバー紹介のところが今ね、あの田中さんすごくこうなんか、ま、真面目そうに今喋ってらっしゃいますけど、結構面白い姿が見れますんで、ぜひ
あれはぜひ見てもらいたいですね。
柿崎を食べる会で検索すればね、はい、メンバー紹介っていうページ出てくるんで、
本性があ
れ、じゃ あ、 あの結構田中さんはあの一度だけ写真の形が違うっていうか、後からメンバーに加わった感じなんですか？
そうですそうです。だからあの写真も去年あそこに載ったんですよ、うん
うん、反響どうでした？
笑われてますね。
なるほどね、
うん、それで、うん、あの今冬の間はなんと大阪に戻ってお仕事をされてるっていう、はい、大阪の方ではどんなお仕事をされてるんですか？
ね、イベント会場の設営、うん、まあ、現場仕事ですね。
冬の間あのまたちょっと上越とは違う環境で、まあ、生活するっていうのはどんな感じですかね？
気分転換にはいいです。
気分転換に、
気分転換にね。なるほどね。
こうあの雪が嫌いだからとかそういうのはあるんですか？
いや雪は嫌いではないですけど、はい、寒いのは苦手かな。苦手で
寒いのがね、はい、あ、なるほど。
じゃあ、 あのツバメのように暖かくなったらまたこうね、ね、戻ってきてね。
あ、でも沖縄にも行ってたぐらいだからね。
そうですよね。
あ、なるほどなるほど。はい、
それであのですね、あの田中さんはあれですけど、なんか干し柿も作っておられるっていうふうになんか見たことがあるんですけども、はい、たくさん作って、まあ、売るほど作ってると思うんですけども、
はい、
結構大量に干し柿を吊るされておられるんですか？
まあ、基本的にメンバーが頑張って作ってるんですけども、はい、なかなか難しくて。
難しいですか？あの私ってあの町の活動してるんですけど、元気にまあ干し柿吊るしてるんですけど、
そうですね、
あれはあの、まあ、あの仲間で山にって言いますか、柿を取りに行って、うんうん、まあ、皮むいて、うん、まあ、住民の方と一緒に共同作業して吊るしてるんですけどね、毎年あの元気の下に吊るしてるんですけどね、
柿のカーテンね、
ま、はい、あれまた美味しいんですよ、
はい
はい、それで ね無断で湿気していくのもいるんですよ。
よく昔ね、自分の家のね、あのとこに下げてるの、子供がこう取っちゃ食べ、取っちゃ食べしてね。
ああ、そういう、うん、そういうこともやっておられるのね。うんうん、あ、
なるほどね。
柿崎を食べる会は、うん、あの活動を始めたのが平成14年とお聞き、しまして、あの立ち上げから今15年ほど経ってるということなんですが、やっぱりあの農家集団って最初にね、あのご紹介させてもらったんですが、うん、あの 農業のこう担い手というか、そういう方も随時募集してるということでお話を聞いたんですが、今確か柿崎には地域おこし協力隊の方も新しく、
はい、
来てらっしゃいますよね。
そうですね。
まださらに随時募集してるんですかね、そっちの
方。あと一枠。
あ、もう一枠あるんですね。
はい、
あ、はい。じゃあそれは今も募集中ということで。
その辺はあの上越市のホームページ見てもらう方が、
はい。はい。あの上越市の、あのホームページで、はい、あの移住、上越市に移住するにはっていうこうコーナーがありまして、はいはい、そこを見るとね、いろいろ分かりやすく書いてあって、あのうちの安塚区の和州ハウスのこととか、はいはい、あのこちらのね柿崎のこととか、あの田舎体験施設っていうのもありますもんね。あのそういうことの紹介なんかも、載ってたりします。ぜひね、あの検索して見ていただければと思いますが、田舎体験ハウスっていうのがねありますよね、
はい
はい、
どこにあるんですか？
下牧という、はい、米山の上から2番目ぐらいの集落に、
うん、ちょうどあの登山口みたいなところですよね、あそこって。
はい、登山口そこにあります、う
ん、あの上越市、あのご存知のない方に説明すると、あの柿崎区っていうのは、あの上越市より一番右、あ、右で東、東側の柏崎寄りの、ところで、あの米山ってね、あの大きい山がありまして、
ありますね、
米山さん、はい、その、 あの米山さんのちょうどふもとぐらいがその、下牧でしたっけ、ね、体験ハウスが整備されてるということですね。
なるほどね、うん、
こちらはあの移住希望者向けにいろいろな、こうなんていうか体験メニューも用意してらっしゃるっていうお聞きしましたが、はい、例えばどんなこととか分かりますか？
この冬は、はい、それは大出口の方の、はい、あの御神岳の方に、うんうんうん、スノーシュー履いて、
はいはい、
山登りというか、
お、面白そうですね、
はい、そういうのもやりましたし、
あ、はいはいはい、もう何人か利用しに来たことありました？
詳しくは分からないんですけども何名かは来られて、は
い、あ、なるほど、ね、体験してらっしゃった方もいるんですね、はいはい、うん、その施設はね、あの1日1500円で利用できるらしい、
うん、あ、そうです、はい、お安くてお手頃でいいですね、
うんうん、これもね、あの上越市のホームページ見るとそういったことのご案内載ってますので、ぜひ見ていただきたいなと思います、う
ん、それとあれですね、あの柿崎に住んでなんか良かったことってどんなことでしょうか。たくさんあると思うんですけども、ありませんか。
田舎、
田舎がいい。
うーん、
でもあそこは、まあ、海も近いし山も近いし、そうそう、食べ物とか空気とか、
うん、
その辺はどんな感じですか、はい、水とか、
うん、
全ていいんじゃないでしょうかね。
田中さんはとってもね順調にね柿崎であの暮らしてらっしゃるようですけど、はい、もしじゃあ他の今聞いてるリスナーの方たちの誰かがね、うんうん、あ、ちょっと面白そうだから柿崎にじゃあ住んでみようかなって思われる方がいた時、地元の食べる会ね、もちろん柿崎を食べる会の方々とか地元の方々はどうでしょうかね、こう歓迎してこううまく受け入れてくださいますでしょうかね。
大丈夫と思います。
大丈夫ですか、
はい、
田中さんのお墨付きをいただきました。
あの若い方8人で会をやってらっしゃって、うん、まあ、たまになんか飲み会とかもされるんですかね。
田植え号とかそういうなんか、うん、やった後にみんな集まってそのまま慰労会という形 で、ね、
そうやってね、あの楽しめるかもしれないですよね、はい、あのやっぱりねこう田舎暮らしをしたいなと思った時に、まあ、ちょっと年齢若い方にとっては、はい、やっぱりこの高齢者が多い集落っていうのはやっぱ多かったりするして、はい、若い人の知り合いがね作り抜かったりするってこともあったりするんで、こういうあの会があるとね非常にこう頼もしいというか頼りになるんじゃないかと思いますね、はい、じゃあまたあのさらにどんどん新しい人が来てもらえるといいなと思うんですが、
はい、
あの何か最後一言こうなんかこう訴えることとかないですか。
PR してください。ぜひ
PR、
柿崎に来てください。
おー、いいですね。
あのあれですよ田中さん、あの冬に、まあ、大阪の方に帰れたですね、でまた春に来るときに仲間を連れて、はい、ぜひ来ていただきたいんですけどもお願いいたします。
そうですね、
頑張ります、
はい
はい、じゃあここでですね、あの田中さんも交えまして移住受け入れ5箇所行ってみたいと思います。では私から。1、移住者には笑顔で接しよう。
2、移住者の意見に耳を傾ける心の余裕を持とう、
はい、3、移住者に言いにくいことは先輩移住者から話してもらおう。
4、草刈りや力仕事などきつい仕事を押し付けないようにしよう。
5、お互いを尊重し移住者が話の輪に入れるようにしよう、という5箇条でしたが、
どうですか、
どうですか、言ってみて
当たってます。
はい、でもこれってあの移住者にも当てはまる言葉かなと思うんですけどね。
逆にね、はいはいはいはい、受け入れ側だけじゃなくてね、はい、相互にね、うん、なるほどね、確かに、
はい、大変ありがとうございました、はい、ということで今日はですね、僕はあの久しぶりになんか関西弁が映りそうで
抑えてたね。
ちょっと緊張感あふれるトークだったかもしれません。今日は、柿崎を食べる会メンバーの田中元樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アイタンナリティは上越移住支援ネットワーク管理人中村真嗣さんと越後高田元気ネットワーク高野恒夫会長、そして上越市集落づくり推進松本美鈴さんでした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は上越市内の企業黒岩商事の重原富夫社長が生出演してくださいます。上越に Iターンでした。うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、二日まで古い習慣押し付けないけどみんなで飲む時は誘ってやろう。君がうちの集落に住むならばうちを